しばらく使徒行伝シリーズが滞っていましたけれども、今回はですね、久しぶりに使徒行伝に戻っていきます。実は、このシリーズをですね、とても楽しみにしてくださっている地方の教会があります。先日その教会のある信徒の方からこんなメッセージをいただきました。ご本人の許可をいただいて、紹介させていただきたいと思います。花田先生、一言お礼が言いたくてメッセージを送らせていただきます。2年ほど教会に行かなくなっていたのですが、教会の皆さんの祈りに支えられて、1月の10日間の祈りをきっかけに教会に戻ることができました。私たちの教会では礼拝の後、花田先生の使徒行伝シリーズを何回分か遅れてですが視聴しています。私は教会に戻ってきた最初の2週は家ででも視聴できるからと思って残りませんでした。でも結局家でも聞きませんでした。3週目の安息日は教会のプログラムにはなるべく参加しようという気持ちになり、礼拝後も残って37回目を聞き、大変感動を覚えました。これは、一から聞かなければならないと思い、自宅で聞くようになりました。私は今まで何を学んできたのだろうと思うほど、今までよく耳にしてきた聖句も新鮮に、まるで初めて聞くように響いてきました。目が覚まされたというのでしょうか。そして今朝は14回目の迫害 vs 神の愛を視聴しました。私は神様が私を召してくださったことをこんなにも自覚させられたことは今までありませんでした。これは大変なことなんだと今になって気づかされました。なんという鈍い生ぬるいものだったでしょうか。こんなにも愛されているのに、長い間神様を待たせてしまい、申し訳なく思いました。本気で悔い改めなければなりません。でも待っていてくださったことを本当に感謝します。弱虫の私ですが、神様に本気で従った時に何が起こるか覚悟します。でもすごく喜びに満ちています。今までより、勇気が湧いてきました。私はもっと神様を信頼します。そしてもっと熱心に祈って学んで奉仕します。周囲の人に証ができるように、伝道できるように祈っていきたいと思います。イエスの御名によって本当に信じて祈ります。私は今まで自分の心に火がついても長続きすることがありませんでした。でも今度こそ神様を忘れないでしっかりついていこうと思います。生まれ変わった気持ちです。周囲の人みんなに優しくなれそうです。人を恐れる気持ちもなくなりそうです。これからも使徒行伝シリーズを続けて学びます。このシリーズは本当に毎回私の宝です。先生、どんなに感謝しても足りません。先生のこれからのお働きの上に、ますます神様の霊が満たされて素晴らしいお働きがなされますように、教会員が一つになって力強く進んでいけますように、すべての人の救いが成就しますように、毎日お祈りします。感謝を込めて。こういうお便りでした。聖書の御言葉はイエス・キリストご自身です。ですから御言葉が私たちのうちにとどまるとき、キリストが生きてくださって、私たちの信仰に素晴らしいリバイバルをもたらしてくださるんですね。今日も御言葉をしっかりと心に蓄えて、聖霊による力をいただいていきたいと思います。聖書を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これから聖書の御言葉使徒行伝を開いていきます。どうぞ聖霊の神様がこの御言葉を通して今私たちそれぞれが必要としているメッセージを語ってください。あなたに栄光がありますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。新約聖書使徒行伝をお開きください。前回からの続きになりますけれども、まずですね、13章の42節から42 4節、そして48節と49節ですね。2人が街道を出るとき、人々は次の安息日にもこれと同じ話をしてくれるようにとしきりに願った。そして集会が終わってからも大勢のユダヤ人や信心深い改宗者たちがパウロとバルナバとについてきたので、2人は彼らが引き続き神の恵みにとどまっているようにと説き進めた。次の安息日にはほとんど全種を挙げて神の言葉を聞きに集まってきた。少し飛びまして48節から、異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の御言葉を褒めたたえてやまなかった。そして永遠の命に預かるように定められていたものは皆信じた。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まっていった。この使徒行伝13章ではユダヤ人の街道でメッセージを求められたパウロの説教が16節から41節まで続いていきます。このパウロの説教を聞いたユダヤ人たちは感動して、そしてまた来週も同じ話をしてほしいとパウロに願ったわけです。で、普通はですね、来週もぜひこの続きを話してくださいとお願いすることはあったとしても、同じ話を来週もしてくださいと頼まれることは稀だと思います。それほどこの御言葉が彼らの心に突き刺さっていったということがわかります。で、この時パウロが進めたのは神の恵みにとどまっているようにということでした。ポイントはですね、御言葉にとどまり続けるということなんです。先月は野球の WBC が大変な盛り上がりを見せました。で、この大会の後もう何日も経つのにテレビではいまだにですね、この WBC の話で盛り上がっています。で、感動的な場面は何度見ても感動しますよね。しかしその熱も時が過ぎていったらやがて冷めていくことになります。しかし福音のメッセージは2000年間も語り続けられているんです。人の思想や言葉ではなく神の言葉だからです。あなたの罪が許されて、あなたには永遠の御国が約束されているんですよというありがたい話は何度も聞きたいと思います。ですから聖書は一度読んだら終わりではありません。何度も何度も読んでいく必要があるし、心を開いて御言葉を受け取っていくならば、同じ言葉でもその時々の自分自身の心に聖霊様が御言葉を通して直接語りかけてくださる、その声を私たちは聖書の御言葉を通して聞くことができるんです。今日の最初に聴覚者だった方の証を紹介させていただきましたけれども、なぜこの方の信仰が変えられていったのか、それは多くの方々の取りなしの祈りの実であるのと同時に、生ける神様の御言葉に触れられたからです。神の御言葉を表すギリシャ語にロゴスという言葉、そしてレーマという言葉、この2種類があります。これは、どちらもですね、神の言葉を表すときに用いられる単語ですけれども、用いられ方が違うんですね。例えば第一コリント1章18節、こう書かれています。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。で、ここに出てくる、十字架の言葉、黄色で書いてますけれども、ここにですねロゴスという単語が使われています。で、例えば パウロが十字架のメッセージを会衆全体に向かって語ります。その時の神の言葉ロゴスは、同時にですね人々に伝えられますけれども、その一人一人の受け取る心の姿勢によって変わってくるんですね。心を開いてその言葉を受け入れる人にとってはそれは永遠の命をもたらす言葉にもなるし、逆にですね心を固くなにしている人にとってはそれは愚かな言葉にしか聞こえないというわけなんですね。もう一つ、レーマという単語は、マタイによる福音書4章4節に見ることができます。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるものではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。でここで使われている神の口から出る一つ一つの言葉、これがですねレーマというギリシャ語が使われています。レーマというのはそれを求める人々の心に届くときその人を生かす生きた言葉になっていきます。イエス様はヨハネによる福音書6章63節でこう言われました。人を生かすものは霊であって肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉、これがレーマという言葉が使われていますけれども、私があなた方に話した言葉は霊でありまた命であると言われました。イエス様の弟子たちは最初ですね、イエス様の言葉が彼らの心の中でまだロゴスにとどまっていたので彼らはこの世的な世俗的な見方や世俗的な考えにとどまっていました。しかしイエス様の十字架によって彼らの自我、彼らの肉が打ち砕かれていくという経験を通して彼らの心の中にすでにまかれていたロゴスという種が聖霊の働きによってレーマとして発芽して、そして彼らを本物のキリストの弟子へと成長させていったんです。皆さん、神の言葉は生きています。もう聖書は先週の安息日に読んだからいいやという姿勢では私たちの霊的な命は死んでしまうんです。一週間前に食事したからいいやとは思わないはずですよね。飲み物、食べ物は毎日必要です。それがなければ死んでしまうのに肝心の霊的な命を養おうとしていないならそれはサタンに完全に惑わされている証拠ではないでしょうか。私たちにとって第一であるべきものが第一でなくなってしまっている。永遠に価値のないものを一番大事なものとしてしまっているのかもしれません。この時ユダヤの街道でパウロが語った神の言葉ロゴスはどこまでもイエス・キリストが中心でした。罪の許しを与えた十字架のキリスト、罪に打ち勝つ力を与えた復活のキリスト、そして永遠に続く希望を与えた再臨のキリストです。心を開いてロゴスを受け取るときその言葉は聖霊の働きによってレーマとなってその人を生かす力となっていくんです。これが福音であり神の勝利のメッセージなんです。先ほどの WBC のニュースどころじゃない、このグッドニュースは私たちに永遠の喜びを与えてくれます。私の子供がまだ小さかった頃お気に入り彼らのお気に入りの話を何度も何度もしかも同じ話を聞かせてせがまれたことを思い出します。小さな子供が親の声を通して語られる お気に入りのストーリーを何度も何度も喜んで聞くように心を開いて主の声を何度も何度も聞き続けるものでありたいと思います。ルカによる福音書24章にはエマオの途上で復活されたイエス様に出会ったクレオパともう一人の弟子の経験が書かれています。で、彼らは最初自分たちと一緒に歩いて自分たちに福音を語ってくれたこの隣にいた人がイエス様だと気づきませんでした。しかし彼らがその時その人から耳から聞いたロゴスという御言葉の種は心の中でレーマに変えられていきました。彼らは興奮して互いにこう言ったんですね。ルカによる福音書24章の32節、彼らは互いに言った。みちみちお話になった時、また聖書を解き明かしてくださった時、お互いの心がうちに燃えたではないか。御言葉によって彼らの心が燃やされたということがわかります。これがまさにロゴスがレーマに変えられていった瞬間なんですね。だから彼らはその後どうしたかというと28節と29節、それから彼らは行こうとしていた村に近づいたが、イエスがなお先へ進み行かれる様子であった。そこで強いて引き止めていった。私たちと一緒にお泊まりください。もう夕暮れになっており、日もはや傾いています。イエスは彼らと共に泊まるために家に入られた。で、ここに何と書いてあるでしょうか。彼らは強いてイエス様を引き止めたと書いてあるんですね。イエス様、もっと御言葉を聞かせてください、もっと真理を教えてください、どうぞ私たちと共にいてください。この姿勢に聖霊が働くんですね。私たちは聖書を開くとき、イエス様、もっと私と一緒にいてください、イエス様、もっと私に語ってくださいと願いながら聖書を読んでいるでしょうか。イエス様を強いて引き止めながら聖書を読んでいるでしょうか。ボンヘッファーというドイツの有名な神学者はこう書いています。沈黙しよう、御言葉に耳を傾ける前に、私たちの思いはすでに御言葉に向かい合っているのだから。沈黙しよう、御言葉を聞いた後に、それは私たちの中に生きて住みなお語り続けるから。沈黙しよう、暁に目覚めた時最初に聞こえてくるのが神からの言葉であるように、沈黙しよう、眠りにつく時最後に聞こえてくるのが神からの言葉であるように、沈黙しよう、御言葉を聞きたいからこそ。最初に読んだ使徒行伝13章44節でパウロは人々に対して恵みにとどまっているようにと勧めましたけれども、神の恵みにとどまるためには聖書の御言葉にとどまり続ける必要があります。心を静かにして沈黙して何度も何度も聞いて深く味わい経験していく、恵みをしっかりと受け取っていく、そしてさらにまた聞いて、さらにまた味わって、よく深く知り経験していく、受け取っていく、それが福音の聞き方なんです。まだ青年であったエレミアが預言者として召された時、彼は恐れました。彼自身がエレミア書の1章で書いているところに注目したいと思います。エレミア書1章の6節から8節、その時私は言った、ああ主なる神よ、私はただ若者に過ぎず、どのように語ってよいか知りません。しかし主は私に言われた、あなたは ただ若者に過ぎないと言ってはならない。誰にでも全て私が使わす人へ行き、あなたに命じることを皆語らなければならない。彼らを恐れてはならない。私があなたと共にいてあなたを救うからであると主は仰せられる。彼はエレミアは、主よ、私は預言者なんて無理です、自分にはそんな働きは無理です、恐れたんですね。しかし主は大丈夫だ、私があなたと共にいる、私があなたと共にいるから大丈夫だと彼を励まされました。そしてさらに主がエレミアに対してなさったことがあります。次の9節です。そして主は御手を述べて私の口につけ、主は私に言われた、見よ、私の言葉をあなたの口に入れたと。御言葉を口に入れたと書かれています。そしてエレミアはこの時主から口に入れられた御言葉をどうしたでしょうか。15章の16節に彼はこう書いています。私は御言葉を与えられてそれを食べました。彼はですね、御言葉を食べたというんですね。飲み込んだんじゃないんです、じっくり噛んで食べた。つまりその御言葉を何度も何度も瞑想してそれを味わったという意味なんです。彼が御言葉を、与えられた御言葉を味わって食べた結果、彼にどんな変化が生まれたでしょうか。この16節の後半こう書いてあります。私は御言葉を与えられてそれを食べました、御言葉は私に喜びとなり心の楽しみとなりましたと告白しています。御言葉を食べるようにじっくり味わった結果、喜びがあふれてきたというんですね。ですから皆さん、私たちも同じです。御言葉を何度も何度も味わっていくならば必ず心に喜びが湧いてきます。もし私たちが聖書を読んでも喜びが湧いてこないのだとしたらどうしたらいいですか。喜びが湧いてくるまでその御言葉にとどまり続けるということなんです。その御言葉にとどまり続け、何度も何度もその御言葉を味わっていくならば必ずエレミアの生涯に起こったことが私たちの人生にも起こってきます。喜びが湧き上がってくるんですね。そして皆さん、それだけではありません。さらにすごい変化がエレミアに与えられました、その先20章の9節、もし私が主のことは重ねて言わない、この上その名によって語ることはしないといえば、主の言葉が私の心にあって燃える火の我が骨の内に閉じ込められているようで、それを抑えるのに疲れ果てて耐えることができません。エレミアはですね、預言者として主の御言葉を語りました。しかしその御言葉を語ることによって彼は迫害を受けたんですね、牢獄に捕らえられました。もう御言葉をだったら語るまいと思った。でもそれでも私の中に蓄えられていた御言葉が溢れてきた、もうそれを抑えようと思っても抑えることができません、言っているんですね。もう明かしせざるを得ない、御言葉を語らずには折れないという経験です。皆さん、これが伝道ということなんですね。伝道というのは決して難しいものではありません。訓練を受けた牧師しかできないということではないんです。御言葉を繰り返し繰り返し瞑想していくとき、私たちの内側から語るべき御言葉が溢れ出るようになるということなんですね。旧約聖書のレビ記11章に清い動物と汚れた動物の区別について書かれている箇所があります。清い動物の特徴の一つは反芻することだと書かれていますよね。反芻する動物は清いとされています。 で、これは私たちにも当てはまるんですね。つまり御言葉を与えられたら、御言葉を読んだら反芻するように何度も何度も味わうとき、私たちはその御言葉によって清くされていくんです。なぜでしょうか。イエス様はこう言われました。ヨハネの15章3節、あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされているんだ。あなた方は私が語った言葉、御言葉によって清くされているんだと言われたんですね。ヨハネの一章一節にイエス様は御言葉そのものであると書かれていますけれども、御言葉、聖書の御言葉が私たちのうちにとどまるときに、私たちは実はイエス様のうちにとどまることになるからなんです。御言葉イコールイエス様ですから、私たちが御言葉にとどまるならば、私たちはイエス様の恵みのうちにとどまるんです。そしてそのイエス様は清いお方、聖なるお方ですから、その清いイエス様にとどまるならば、私たちも清められていくんですね。こんな汚れた私たちだけれども、イエス様の恵みのうちにとどまり続けるならば、私たちもまた聖霊の力によって清められていくんだと聖書は教えています。福音書の中でイエス様はよくですね、パリサイ人とか律法学者たちに、お前たちは聖書を読んだことがないのかと何度かおっしゃっているところがあります。でもよく考えたらそんなことはないんですよね。パリサイ人とか律法学者たちは聖書をよく読んでいたはずなんです。ここでイエス様がおっしゃっていたのは、お前たち聖書の文字はよく読んでいるかもしれないけれども、神様のお心は読んでいないね、そういう意味なんですね。神様のお心を読んだことがあるのかという意味です。文字だけではなくて、その背後にある神様の気持ちを受け取っていく、これが本当に聖書を読むということなんです。エレン・ホワイトはこう書いています。神の言葉は種である。どの種の中にも発芽力がある。種の中に植物の命が含まれている。そのように神の言葉には命がある。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命である。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を受けるとキリストは言われる。神の言葉の中にあるすべての命令とすべての約束には力、すなわち神の命そのものが宿っている。それであるから命令は成し遂げられ、約束は果たされる。信仰によって言葉を受け入れる者は神の命と品性そのものを受けているのである。皆さん、ここにすっごいことが書かれていますよね。御言葉には神の命そのものが宿っているので、聖書を通して与えられている主の約束の御言葉は必ず成し遂げられていくんだ、つまり祈りは必ず聞かれていくんだということなんです。信仰によってこの命の言葉を受け取っていくならば、私たちは神の命と神の清い品性を受け取ることになるんです。なんと素晴らしい約束でしょうか。この聖書という神の御言葉の種は、まず私たちの内側に、私たちの心にまかれなければなりません。心を開いて神の御言葉ロゴスを素直に受け入れていくならば、私たちの心は良い土地となって、ロゴスという種がレーマという実になって私たちを生かしていくんです。それは私たちの永遠の運命を決定するものになるんだということを心に留めたいと思います。 皆さん、御言葉の種を心に撒き続けましょう。そうすれば私たちは行動を刈り取ります。行動という種を撒けば習慣を刈り取り、習慣という種を撒けば品性を刈り取り、品性という種を撒けば私たちは永遠の命という運命を刈り取ることになるんです。主よ、あなたの御言葉を聞かせてください。主よ、あなたの声を聞かせてください。主よ、あなたのお心を聞かせてください。そう祈りつつ、主が来られるその時まで主の恵みの中を歩むものでありたいと思います。神様の祝福が皆さんお一人お一人の上に豊かに注がれますように心よりお祈りいたします。